第1回定例会で通告に従い項目1点についてお伺いをいたしたいと思います。冒頭、この2月に行われました市長選挙において有権者の 28% の票を獲得し当選され、また課題山積する留萌のトップリーダーに就任された増田新市長に敬意を表したいと思います。そこで大項目1点、市長所信表明について、中項目1点、市長の市政執行についてであります。市政執行の所信を拝見をいたしました。夢のある内容でした。具体的な増田カラーの政策は6月以降になると思いますので、そこで地域経済の成長と循環の面から現在進行中の政策についてお伺いをいたしたいと思っております。1点目の道の駅を中心としたまちづくりと交流人口施策についてであります。道の駅留萌は令和2年3月の深川留萌道の全面開通を機に、7月に船場公園管理棟を道の駅留萌に指定をしオープンをいたしました。毎年市民や観光客を中心に多くの交流人口が増加し、賑わいを見せております。その後、令和4年4月29日には、子どもたちの遊びの場、屋内交流遊戯施設、チャイルモがオープンをいたしました。さらに今年7月には、アウトドア・アクティビティ拠点施設のオープンに向けて準備が進んでいるところであります。そこで、この道の駅を中心とした町づくりと交流人口拡大政策に対する市長の考えと今後の方向性についてお伺いをいたしたいと思っております。2点目の新交流複合施設についてであります。現在庁舎内に担当課を中心に新庁舎建設に向けて、建設予定地の旧 JR 留萌駅周辺を中心に計画を進めております。そこに入る文化施設の機能、庁舎機能の一部を検討されていますが、両機能の現状は限界を超えている状況と認識をしております。そこで、新交流複合施設建設の考え方についてお伺いをいたしたいと思っております。3点目の私立病院の経営についてであります。この私立病院は、開設から25年目を迎え、その間、累積赤字が36億まで膨らんだ時期を経験したことがあります。その時には病院関係者の皆さんのご努力や一部民間委託まで踏み込んだ病院の経営改善を進め、一般会計からの政策予算として投入を提案し、道や国の制度を活用し、さまざまな手を打ち赤字解消に至りました。単年度では数千万の黒字を成し遂げる改善ができたと認識をしているところであります。そこで、留萌市立病院の経営状況について、市長はどのように認識をされているのか、お伺いをいたしたいと思います。以上、1回目の質問としますので、市長の答弁を求めます。
答弁を求めます。市長。
村上仁議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市長所信表明のについての中で、中項目1点目、市長の市政執行についてとして、道の駅を中心としたまちづくりと、交流人口拡大政策に対する私の考えと今後の方向性についてでございます。道の駅留萌は、令和2年7月の開業以来、深川留萌自動車道の全線開通によるアクセス性の飛躍的な向上とも相まって、コロナ禍以降、観光客が着実に増加してきたところでございます。道の駅は現在、第3ステージに入り、これまでの車利用者の休憩場所としての役割から、地方創生、観光、経済を牽引する 多機能多目的な拠点へと進化させ、道の駅単体から町ぐるみの戦略的な取り組みへと発展させる役割が期待されているところでございます。市といたしましては、これまで令和4年4月に屋内交流遊戯施設チャイルモの開業をはじめ、観光コンシェルジュの充実や情報発信、道の駅でのイベントなど、指定管理者と連携したソフト事業により、観光客をはじめ交流人口が着実に増加してきており、道の駅を中心とした交流人口拡大政策を展開してきた結果、交流人口も着実に拡大してきていると認識しているところでございます。また、令和6年4月にアウトドアビレッジ留萌基本計画を策定し、国内屈指のアウトドアメーカーである株式会社モンベルとの連携のもと、道の駅留萌のエリア内におけるアウトドアアクティビティ拠点施設の整備を進めることで、新たなサービスや付加価値の提供により、さらなる交流人口の拡大と、地元企業や飲食店等への消費の拡大効果を期待しているところでございます。人口減少は、地域内での経済活動の低下、企業の生産や雇用の低下、市税収入の減少など、財政規模の縮小など、減少などによる財政規模の縮小など、市民生活に直結する深刻な影響をもたらすことが懸念されており、こうした状況を踏まえますと、定住人口の減少を交流人口の拡大で補い、地域の活力を維持していくことが、過疎化が進む本市にとっても極めて重要な施策であると認識しているところでございます。今後につきましても、国や道をはじめとする関係機関からのご支援をいただきながら、道の駅および周辺エリアを拠点に、新たな観光需要の創出による民間投資の誘発を図ってまいります。併せて、若者にとって魅力的な雇用の場の創出や、交流人口の拡大による域内経済における消費の拡大と循環など、実効性のある政策を推進してまいりたいと考えているところでございます。次に、新交流複合施設建設についての私の考えについてですけれども、新交流複合施設建設については、単なるハード整備にとどまらず、留萌の未来を切り開くための拠点となるものであり、市民が集まり、交流し、旧駅前周辺から活力を街中に広げていくなど、極めて重要なプロジェクトであると認識しており、重要な政策課題と受け止めているところでございます。ご承知のように、建設から64年が経過した本庁舎は、現行の耐震基準を満たさないことや、老朽化に伴い、庁内機能の維持に支障をきたしており、抜本的な対策が急務であると認識しております。また、社会教育施設である中央公民館や文化センターについても同様の状況にありますが、これまで市民生活に直結する施策や対応を優先してきたことから、庁舎整備や中央公民館等の大規模な改修などは先送りしてきたところでございます。令和7年度には、新交流複合施設の整備を具体化するため、留萌市新交流複合施設整備基本計画の策定に着手しており、整備に関する意見を計画に反映させるため、公募による市民、各団体推薦者、市職員、市長が指名するもので構成する検討会議を設置し、これまで6回の会議を開催して、失礼します。6回の会議を開催して、多くのご意見をいただいたところであり、当初は年度内の策定を目指しておりましたが、完成までにはもう少し時間をいただきたいと考えているところでございます。私といたしましては、この基本計画策定後は、昨今の建設費の高騰や、本市の財政状況とその見通しを念頭に置き、規模や整備費用の圧縮などの事業内容、スケジュールなどの詳細を検討してまいりたいと考えているところでございます。 また私立病院の経営状況に対する私の認識についてのご質問でございますけれども、留萌市立病院の経営状況につきましては、常勤医師の不足が顕著であり、昨年度末には約9億7000万円の純損失、約6億2000万円の資金不足となり、また近年の物価高騰、人件費上昇など、厳しい経営を余儀なくされており、令和7年度も非常に厳しい数値となっておりますことから、診療報酬改定年ではありますが、現状のままでは収支均衡は極めて厳しいものと認識しております。しかしながら、所信表明で申しましたとおり、医療のある町に住みたいという市民の切実な願いに応えることは、市政においても何よりも優先されるべき安心の土台であると私は考えております。医療のない町には住めなくなってしまいます。そのためにも、病院事業管理者、病院長、そして職員の皆さんとともに、医師をはじめとした医療人材の確保、確実な確保や、やりがいのある職場環境の整備、そして二次医療圏内の医療機関との連携強化を進めてまいりたいと考えております。国や北海道、医育大学への積極的な働きかけ、また自治体病院協議会や市長会など、関係団体を通じた要望活動なども積極的に行ってまいりたいと考えております。将来にわたって市民が安心して医療を受けられる体制の確保、環境づくりに全力で取り組んでまいります。
村上仁議員。
それでは再質問ということで、まず1点目の道の駅を中心とまちづくりということで、市長につきましては、今後もですね、継続してこの道の駅を中心としたまちづくりを推進していきたいということで、ご答弁をいただきましたので、そういう認識を持たせていただきます。そこでですね、ちょっと何点か視点を変えてですね、お聞きをしたいんですが、まずこの道の駅を中心に今回アウトドアアクティビティの施設が完成するということで、それに準じてですね、実は留萌市がですね、包括協定連携を結んでいる民間企業が進めようとしている温泉施設付きの宿泊施設の現状について、どのようなお考えをお持ちなのか、お聞きをしていきたいと思います。
市長。
はい、ただいまの民間企業による温泉施設付き宿泊施設の現状ということですけれども、この民間企業が進めている温泉施設付き宿泊施設の整備につきましては、事業計画から詳細な設計作業へと進められる予定ではあったものの、現在、企業側の判断により計画を一旦凍結して、今後の情勢や、この市長交代ということの今後の方向性なども確認しながら、再度計画のタイミングを判断したい意向を持っているということを伺っているところでございます。私といたしましても、今後、道の駅整備による観光需要の拡大に伴う新たな宿泊施設や、市民から要望の多い温浴施設については、留萌市にとっても必要な機能であると、そのように認識しているところです。
村上仁議員。
これは前市長がですね、この協定を結んだときに、ちょっと今、保留だという話でしたけど、私はそのときにですね、流れとして、すごい相乗効果が出てきたんだなというふうに、私はその時は認識をしました。それはモンベルさんが、実はちょっと今、いろいろあるんで、札幌の物流会社っていうふうにだけ名前を出さないで、この方がですね、協定を結んだときに、実はモンベルさんが進出してくるので、ぜひともそういう温泉施設を、事業をですね、展開したいっていう、私はすごいですね、いよいよ来たかなっていう、実はその時に思いました。それはやっぱり相乗効果っていうのは、実は留萌がなかなかですね、企業誘致ができないっていう、私はずっとこの十数年間、さまざまな議会でも質問もさせていただいて、中小企業を含めてですね、企業のやっぱり姿といいますか、でそれでちょっと過去を振り返ると、確か二十数年前にですね、実は コールセンターを留萌市に誘致したという過去にそういう事例があります。それも建物は、あるデパートが閉鎖した後になんとかその町の活性化という意味で、なんとかしたいということ でその時に実はちょっと変な言い方ですけど企業が進出するというのは企業のメリットもなければ企業は実は来ません。これは各自治体がみんな今競っているわけですから、ですから本当にこのモンベルさんが来るということによって、これモンベルさんが来ることはいろんな市民の皆さんいろいろご意見があるのこれ分かってますけど、こういう相乗効果が出てきたっていうせっかくいい面がですね、これは新市長のせいでも何でもないかもしれませんけど、やっぱり企業がですね引き始めてるってことなんですよね。でせっかくのその温泉施設ができたことによって、その包括連携協定の、まあ、私はそこにいたわけじゃないから報道で見させていただきましたけど、やっぱ企業さんは、温泉とホテルだけを自分のそこの、地元のですね、吸収した企業の土地を使ってこれをしたいと。でそれにまだすごいなと思ったのは、実は飲食については地元の飲食を利用したいっていうこういうとこまでですね、その連結協議会の連結協定の中でそういうお話をしたら、いよいよこれは留萌がちょっと開けてくるなと、今までにないだけのあれが来るんだなっていうふうに私は思ってました。まあ、これは企業さんの考え方ですから、市がどうのこうのということではないし、まあ、できればこれからですね新市長がしっかりですねアプローチをかけて、なんとかそういうですね留萌市の発展のためにですね、ぜひともまたその一回計画を立てた企業にですねアプローチをかけるということの考えはあるかどうかお聞きしていきたいと思います。
市長。
はい、道の駅全体でといいますか、今この拠点施設はほぼ完成に近づいていて、7月にはオープンという予定で、で今このホテル温泉温浴施設の企業が足踏みということをお話ししましたけれども、そのこれから私の発するメッセージにもよるんだと思いますけれども、これまでの例えば道の駅の成果というものが伝わっていけばまた再度ということにもなりますし、まあ、連携協定を結んでいる相手ですから、私も先日一度だけ市内でお会いして名刺交換程度のご挨拶はしてますけれども、また双方でその辺のことも相談しながらと。で特に私道の駅について思うのは、今ある程度の投資をして拠点施設を整備して企業が進出して、それに触発されるように企業誘致というか、まあ、自主的な進出も含めて外の企業が張り付いてくる、それもありがたいことですけれども、それ以上に留萌に来たお客さんを例えば飲食だとかアミューズメントだとかで地元企業がどうやってそこから収益を稼いでいくのかと、逆に言えば整備が進んだ後の留萌の自力が試されるようなそういう時期をこれから迎えるんだと思ってますんで、その辺は経済界とも指定管理者とも相談しながら、もちろん市もアイデアを出していかにソフトを充実させて道の駅に来る人がそこで終わらずに町の中で経済効果を出すための買い物なり飲食なりをしていくか、そういうふうに自力を試される、それを積極的な形で進めていくことも必要だなと、そんなふうに、だから外からの力と内からの力を両方強めていかないと波及効果というものは簡単には訪れないな、それを積極的にやる必要があるな、そんなふうに思っています。
村上仁議員。
まあ、ぜひともですね、で私は実は企業誘致っていうのをですね、やっぱり今市長が言われるように、もちろん市内の企業の努力といいますか、まあ、これは十分に今されてるかなと。それで実はこの数十年なかなか企業が来なかった、でそれによって何が留萌市に起きたかというと、結果的にですね企業が撤退をしたっていう、で過去にこの議場で企業がなくなっていくっていう、確か商工会議所のデータか何かのおるんで約500社がですねなくなったっていう企業が、まあ、一人の企業の方もいらっしゃいますから、でそういう結果の中で今市長が言われるように、もちろん市内の企業の頑張りもこれは絶対必要ですし、この機会議場でもですね中小企業条例を改定してですね、なんとか人手不足を解消するために 中小企業条例がなかなか使ってないから、そして実は何年も使ってないんで使えるような制度に変えていただきたいっていう提案をさせていただいて、今中小企業条例、地元中、企業応援条例を、そして二十数項目のですね、そういう応援を地元の企業が頑張れる、そういうことがですね、今ある程度結果が出てきてるんじゃないか。これは人が募集をしても人が来ないから、その分だけ結果的に機械化して、そしてそのをカバーする、こういう企業もですね、地元では本当に頑張ってます。でさらにですね、実は市長に一回お聞きしたいんですけど、企業誘致っていうのは市長にとってどういう企業誘致っていう考え方をお持ちなのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。
市長。
はい、企業誘致についての私の捉え方といいますか、考え方ということですけれども、企業誘致は留萌に不足する新たな例えば産業とか雇用の創出、域外からの投資、そういう市内経済を牽引して、どうしても地元の企業だけでは力の弱いところも、不足する分野もありますから、そういうところを補って地域の経済構造の変革、あるいは新たなそういう波及効果、刺激、そういうものが期待できると思っております。私としては先ほども少しお話ししましたけれども、道の駅を例にすると、企業誘致によって集客力を高めて、例えば冬期間なんかも含めて地元企業あるいは飲食店などがその留萌の地域特性を生かしながら、その成果を市民生活の向上とか地元の経済の循環、その増えた売上で経済循環する、そしてそれがみんなに行き渡る、そういうふうに結びつけていくことで、地元企業ともしっかりと地域経済を支える両輪として誘致してくる企業と地元企業が両輪として機能して、双方が相乗効果を生み出していけるような、そういう形での企業誘致を進めるということは重要であるなと、そういうふうに認識しております。
村上仁志議員。
ちょっと実はですね、大変恐縮ですけど、市長が当選された後ですね、さまざまな媒体で、私はそこにちょっといなかったんで、報道で見させていただきましたけど、今の市長のいろんなフレーズの中で、例えば企業、外部企業に頼る他力本願からっていう、こういうちょっとニュアンスの発信されてますから、先ほど言うように、そうすると企業はやっぱ引くと思いますね。でやっぱり市長が その次に言えば、地域住民や企業が自らトライしてどうのこうの、これはやっぱりもう地元では先ほど言うように、中小企業含めてさまざま企業がチャレンジをしてるわけですから、でそうするとこういう言葉の発信がですね、やっぱり先ほど言うように、それがイコール今回の現状なんかちょっとそれは私も計り知れませんけど、やはりトップ の発信する言葉によっては、留萌市はどういう状況なのかっていうことが、これを批判ではなくて、なんていうのか、文体でこう出ていくと、どう解釈するか、10人いれば10人の解釈になりますよね。ですからあえて企業誘致の話をお聞きするのは、市長は企業誘致をこれからも進めていくっていうことで、今にお答えを私はいただいたと思ってますから、これはちょっと安心してですね、これからも企業誘致を進めていただければなと。それでちょっと参考として、ご存知かもしれませんけど、私はなぜこの企業誘致の話をするかというと、実はこう数年本当に企業誘致がなかなか来なくて、いろんな施策、もちろんこれ行政の皆さんがやはりアプローチをかけて留萌市に何とか来ていただきたいという企業誘致のですね、努力は私もされていると思います。で私はこれが市役所が稼ぐ力だと思っております。で企業が誘致してくると何が起きるかというと、ちょっと事例をさせていただくと、例えば新たに進出をしていただいた特に風力発電、これ塩見町につきましては、風力発電2基今稼働して熊風力ですか、でこれはもともとですね、やはり港の活用も、これ苫間さんもそうですけど、いろんなところでこの風力発電ができることによって港の活用が、これが波及効果を帯びてくると、それは地元の企業がそこである意味では仕事ができて潤ってくる、こういう発想になってくると思います。でさらに実は議会でも取り上げさせていただきました、二十数年前からこの留萌で霊受牧場風力発電を行っている3事業所が、実を言うと約30年前にですね、風力発電っていうまだメジャーでなかった時に、東京の企業がそれを発案して、それを留萌市に この地域に館内でほとんどどこもなかったですから、初めての、私は風力発電の留萌のオピニオンリーダーだと思ってますから、でここに、そのしたいということで、やっぱその当時のですね、トップか、もしくは窓口の方、ごめんなさい、担当課の方がですね、それを受けたというこの発想性というか、これはすごいもんだなというふうに私は思って、これをなんとか進めていきたいなって個人的に思ってです、議会でも何回か取り上げさせていただきました。で一昨年ですね、実はちょうど25年で、降下の時期が来てるってことで、そんな情報も多頭いただいたもんですから、議会で取り上げさせていただいたその時の答弁は、この3事業が最終的にその、一昨年の時に年度内に10基を解体して撤退したいっていう話でありました。それで、半年後に再質問させていただきました。その時には今度はもちろんこれは私はやっぱり地元のですね、特に職員の皆さん、担当者の皆さんがやっぱりまたもう一度アプローチかけてるんだと思います。これが企業誘致を求める行政側の姿だって私は思ってます。でそこで何が起きたかというと、最終的に言うと撤退をすると言った、そして私その時に、市も企業が進出するんであればある程度メリットもであれば、道路の1本ぐらいなかなか機材を運ぶのは細い道路は無理ですからどうですかって話であったんですが、それもなかなか聞かなかったという状況で、それでその後にその 再進出をしたいという答弁がいただいたときに、最終的には10基を解体から大型の、多分想像としては苫前の大きな風力だと思いますけど、これを24基新たに設置したいと。でそこの次にですね、約100億兆のですね、投資をしたいっていう、ここがまた地元の経済に、ね、潤うといいますか、これ企業は地元の企業はそれを競うわけですから、そうすると道路を作る24基の風力をそれなりの管理も含め道路を作る、これは地元の多分その関係者の皆さんが新たな仕事が増えてくる。でさらに大きな風力ですから、土台をやっぱりしっかりコンクリートで、またその関係の皆さんの仕事が増えてくる。でこういうやっぱりですね、企業誘致っていうのはその地元にすごいいろんな意味での波及効果も及ぼしてきている実例もですね、これは恐縮ですけども、この新たなあれについてはこれから環境アセスメントもありますし、市民説明会もありますから、2029年をめどに今進めたいということで、この間答弁いただきましたけど、でこういうことがですね、具体的に進んでいくというのは、やはり、この地元のですね、やっぱりトップの発信がですね、すごいやっぱり、重要になってくるかなと。それで私、決して言葉のですね、上げ足を取るつもりはないんですけど、市長がですね、先ほど言うように、外部企業に頼る他力本願からっていう、これがもし発信してしまったら、企業誘致があまり来ないのかなっていうふうに取られることも、私はあるんじゃないかなという。こう思いますのでね、このことをどうのこうのというんじゃなくて、それでそういう企業の投資がこうつながってくると、地元にいろんな意味での波及効果が出てくるなというふうに、あえてちょっとこれお聞きをしたいんですが、企業投資による市内への波及効果について、どのような市長認識をお持ちなのか、お聞きをしたいと思っております。
市長。
はい、ただいまのお尋ねですけれども、一般的に、私の言動が、市長に就任してからも多少誤解を招いたり、疑心暗鬼に思われている方も多いということも聞いてますから、少しずつそれは払拭していきたいということを思っております。で今のお尋ねについてですけれども、企業の投資による波及効果ということですけれども、企業の投資は地元企業への発注あるいは調達、さらには従業者の滞在による消費行動など直接間接的な効果が期待されまして、また新たな雇用機会の創出やそれによる税収の確保など、市内の地域経済に大きな波及効果をもたらす重要な契機であると、そのように認識しております。またさらにはこれらの経済的な成果が市内で経済循環することで、市民の日々の暮らしの中で豊かさの実感あるいは着実につながっていくと考えて、そのように捉えているところでございます。
村上仁議員。
わかりました。だいぶ市長の本意とその報道がですね、報道を批判するんじゃなくて、やっぱりちょっと格差があるなっていうふうにちょっと今理解をしました。市長言われるようにやっぱりトップリーダーが発する言葉のですね、重さもですね、市長今言われたように今後もですね、考えながら発信をしていただければありがたいなと思っています。でそれでですね、次に2点目の新交流複合施設の建設についてということ でこれもですね、ちょっと実は先ほどですね、私もちょっとすんごい今回この2点だけずっと市長のいろいろ発信をですね、ちょっと間接直接に聞く機会がなかったもんですから、まあ、報道でいろいろ間接的に見させていただくとですね、もう1点すごくこれもちょっと国の補助金に頼る他力っていう、これは間違いなく市長がこう答弁されて発言してますけどね、国の補助金なくして留萌の自治体が、これ留萌だけじゃなくて全国の自治体が国の補助金っていうのは形はいろいろ変えて空き地とかいろんなことありますけど、もしそれがなくて単独でですね自治体が対応できるっていうのは私どう考えてもちょっと考えがつかないんですよね。それでちょっとあえてここでお聞きをしたいんですが、新交流複合施設建設の財源について市長どのように考えられているのか。で実は私たち議会としてもその公共施設研究会を8年前に立ち上げさせていただいて、で具体的にさまざまな各施設の最新の施設をに視察に行かせていただいて、なるべくいいところにいいものを、例えば今後ですね60年70年下手すれば80年ぐらい建て替えは多分無理だろうなっていうぐらいの思いで、やはり相当ですね吟味しながらしたいということで研究会がスタートさせていただきました。それで新たに新交流複合施設建設のですね具体的性が出てきたときに、議会として今度は全員でですね新たな設置をさせて、特別委員会を実は設置をさせていただきました。で私はその中でですね、特にさまざまな民間の皆さんも含めてさまざまな団体がですねいろいろ要望等を含めていろいろ今協議をされているといいますけど、我々は議会としてこの特別委員会と最終的に私は特にですね財源の問題をしっかりチェックしていかなきゃならないというふうに私は考えてこの特別委員会に参加させていただこうと思っています。それはやっぱ例えば50のものをさらにいろいろすると60、70、80どんどん多分広がっていくと思います。いい悪いじゃなくてやっぱりいいものを少しでも作りたいというこれ要望もあれば市民要望もいろいろあると思う。でそのチェックをしていくというこの次元の中で財源をですねどうするかというのはやっぱり市長のやっぱり相当ですね考えにも及んでくるかなと思うんで、この市長のこの新施設に対する財源についての考えについてお聞かせをいただきたいと思います。
市長。
はい、ただいまのこの新交流複合施設建設の財源についてですけれども、その前に国の補助金に頼る頼らないというお話ですけれども、地方自治論として、まあ、地方の 財政財源の確保ということにもなりますけれども、100% の財源を自前で確保できればそれに越したことはないんですけれども、例えば東京都のような裕福な自治体があって普通交付税ももらってない、そんなふうになれば政策展開も自由が効いて自分たちのオーダーメイドの政策展開もできる可能性が高まりますけれども、実態を見ていると例えば国や道の補助金、その補助メニューに沿ってある建て売り住宅を買っているようなもので、本来ちょっと窮屈かもしれないけれどもそこに乗ろうかというのが現実問題としてあると思います。ですからこれも誤解を生んだ部分詳しく解説しないでメッセージ出しているので、今後は十分気をつけた発言をとは思ってますけれども、できることなら自分たちで財源を確保して自分たちのオーダーメイドの政策をするに越したことはないけれども、今の状態では国の補助金というものを上手に使って財源手当をしてやっていかざるを得ない、そういう認識です。ですからまるっきり否定するわけではなくて、その中でなるべく自分たちのオーダーメイドに近いような事業計画というものができれば一番いいなという感じです。そして今回のお尋ねですけれども、この新交流複合施設の財源ということで言えば、国の補助金として立地適正化計画に基づく補助金や 環境に配慮した施設に活用できる補助金のほか、新交流複合施設の整備地区を道の駅留萌に編入することで、道の駅第3ステージ応援パッケージに関係する財源の活用も検討しているところでございます。また地方債としては令和12年度まで期間が延長されました緊急防災減災事業債、あるいは脱炭素化推進事業債など財政措置のある有利な記載の活用を視野に入れるとともに、公共施設整備基金や応援基金など合わせてそういう財源、自分の財源も活用しながら検討してまいりたいと、そのように考えているところです。
村上仁議員。
わかりました。言葉の上げ足ではなくて、その足とがあれて、説明が不十分であったということで ありましたので、まあ、それは率直に認めてですね、発信のですね、これからの市長の発信をですね、ある意味ではしっかり見ていきたいなというふうに思ってますので、まあ、やっぱり、こういう一つ一つの言葉がですね、決して、いい方向に行かないんじゃないかというふうに私は思いますので、ぜひともよろしくお願いをしたいと思っております。で、次にですね、これは3番目の指示で、ちょっと先ほどの前任の議員とかなりかぶりますが、ちょっと通告をしておりますので、質問をさせていただきたいと思っています。ちょっと角度を変えて、私はすべて市長の考え方をお聞きしたいということで、管理人におりますので、ちょっと申し訳ないですが、私は市長にですね、お聞きをしたいと。これは先ほど市長も自ら言ってましたけど、特に、市長の公約の一番一丁目というふうに私は捉えています。それで元、事務部長経験でありましたし、やっぱり、ある意味では病院のすべてのことをですね、把握されているという認識で、市長というお立場で、どう病院のですね、これからの、解説者としてのですね、さまざまな考えをですね、お聞きをしたいと思っております。それで、1点目としてちょっとありましたが、私立病院の経営改善策について、私はこの過去 の36億の時のことを先ほどお話しさせていただきましたけど、相当実は踏み込んで改善をしたという、で先ほどの前任者のいろんな答弁の中では、そういうことよりも病院自体の経営をなんとかするっていう、その国といろんなことを考えるっていう、こういうようなニュアンスでありますので、その辺の経営改善策についての市長の考えをですね、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい、それでは私立病院の経営改善について私のお考えということですけれども、病院経営の経営改善に先ほど管理者も言ってましたけど、特効薬はないという、まあそこが出発点となりますけれども、ただ医師確保がやっぱり今の留萌市立病院には欠かせないことだと思っております。病院事業の解説者として、病院事業管理者あるいは院長と連携しながら、私自身も医育大学関係医局に直接赴いて粘り強く常勤医師の派遣を要請するとともに、行政の立場としても医療提供体制の確保という、そういう地方公共団体の責務を果たすという役割を果たしてまいりたいと、そのように考えているところです。
村上仁議員。
まあ、誰が見ても関係者も含めて我々も含めて、今の病院のですね、状況が決していいというふうに、逆に言うと今までに一番厳しい状況かなというふうに、で過去にはその36億の時はドクターが約30名いらっしゃいましたから、それで本当に先ほど言ったようにさまざまな手を打ったり、一般会計からの政策予算としてぜひとも入れてほしいといういろんな提案もさせていただいて、そして本当に皆さんのご努力で36億の赤字がなくなって、そしてで私は病院が黒字だからダメだという話ではなくて、ごめんなさい、赤字だからダメだという話ではなくて、実は黒字にするということはこれ市民に還元できるという、これはもちろん失礼ですけど事務部長経験の市長に言うのはちょっと恐縮ですけど、私はそう思ってます。ですから黒字になるための施策ではなくて、しっかりした経営ができて、そして例えば病院の機械等を含めて更新の時期にしっかりした財源が持てるっていう、そういう病院にしていかなきゃならない。そのために今市長が言う医師確保っていうのはこれも大前提かなと。で30名の医師でお聞きすると約1人1億の、まあ、ある程度予算を立てれると。で30億の財源が財源がですね、 10人減れば10億の予算が減るっていうなると、なかなかいろんなそこに問題が出てくるっていう、さらにこの医療体制だとか医療のいろんな部分が改善で決していい方向に行ってないという状況であれば、やはり医師の確保が大変第一になってくる、これも私も分かります。そこで今市長言われるように、特に医育大学、今までの人脈を通して医育大学にぜひとも自らもう一回ですね、一つで行きたいっていう、これは本当にぜひとも行っていただきたいと思います。ただそれ以外にですね、何か視点を変えてこの医師確保の考えがあるかないのか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい、私の医師確保についてのお考えはということですけれども、まずこれまでも多少繰り返しになりますけれども、病院事業管理者と院長が医育大学、例えば学長の下ですとか医局ですとか大学病院、関連する病院、同庁あるいは関係機関を直接訪問して診療状況や経営状況の説明をして、医療圏の医療体制の情報提供も含め医師の派遣を強く要請してきたものと承知しております。また医学生などの地域実習を数多く受け入れることで、医療人の育成とともに市や留萌の医療圏の実情を学生のうちから知っていただいて将来へつなげる努力をしていただいてきたと思っております。こうした粘り強い働きかけで外科や循環器内科における常勤医師が増員が図られるなど、そういう効果も出てきているところでございます。さらには現在在籍している初期臨床研修医2年目の2人の医師が、札幌医大の整形外科や旭川医大の麻酔科の教室へそれぞれ初期研修が終わった後入局することが決定しているということで、その医局員が増えるということが、今大学でも医師がいなくて地方の病院に出せないという状況ですから、例えば留萌で初期研修を終わった医師がその医局に入るということは、その医局員が増えるということで、それで留萌に出せるパイが増えるということになりますから、非常に強いパイプができる、そういう状況であります。でこの札幌医大の整形外科も旭川医大の麻酔科も今の私立病院の連携教室ということで、そこから常勤出ているところですから、そういう教室との関係性が継続、それから広がっていくことも期待できまして、このように初期研修医が留萌市立病院で初期研修を終わった後に関連する教室へ入局してもらえるような、そういう取り組みも重要であると思っております。今後とも医師には留萌の地域医療に貢献したいという、そういう意欲を持っていただけるような解説者として、私自身も医師と接触したりしていきたいと思っております。誠意を持って働きかけて、そういう動きをさらに前進させていきたいと思っております。
14番村上仁議員の質問を終わります。